小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今月は視覚障害者と囲碁を特集しています。今週も日本視覚障害者囲碁協会の柿島光晴さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柿島さんは中途失明の後、囲碁を始めてアマ四段の実力をお持ちです。現在はアマチュア棋士として活躍されています。また積極的に囲碁の普及に努め、国の内外で活動されております。今週はですね、盲学校などでも囲碁の普及活動をされているという柿島さんをいろいろ伺っていこうかなと思いますが、先週のおさらいになるかと思うんですが、この愛碁の碁盤ですよね、はい、この碁盤はどんなものを使ってるんでしょうね。これね、これは木じゃないもんね。
木じゃないですね、うん、サンテックの方に聞いたら、これ主にプラスチックなんですけれども、とても、うん、しなりのある柔らかい素材、
うんうん
うん、というこの話で、
あ、なるほどね。
車 の、うんうん、内装に使われている衝撃を吸収するプラスチックで、とても丈夫なものを使っていると。
あ、そういうものを使ってるんですか、これ、はい、へえ。じゃあ単なるプラスチックじゃなくて、結構その車の部品なんかにも使ってる丈夫なやつなんですね。
そうなんですね。あと触った感じがやっぱりこうつるっとしてて気持ちがいいんです、
ね、うんうんうんうん、そう、食感もいいもんね、こう触った感じね、
は
い。うん、
あとは前回の愛護よりも良くなってるのは、この線がですね、うん、はい、実はよく見るとかまぼこ状に丸くなってるんですね。
触
った時に角張ってるとやっぱり手がこう痛くなるんですけども、
あ、そうかそうか、
そのタッチが柔らかくなるんですね。
角が取れてるってやつでね、
はい、
そういう盤を使って、軽い石でね、しかもこの石も溝がいくつかあって、きちっとこの線の交差点のところに石がペッとはまるようになってるって、すごく考えられてますね、この石も、はい、これ例えば移動中の列車の中とか、
はい、
平気でできますよね。
はい、実はその話もありまして、うん、今地方の電車っていうのは、うん、お客さん乗員数がとても少なくて困っているって、はいはい、
うんうんうん、
でそこで、うん、そのお座敷列車とかですね、机がついている、
うん、
列車の中で碁を打ったら、うん、いいんじゃないかという、
それ面白いですよ、
話があります、
うんうんうん、
なので、うん、こう囲碁列車っていうものを企画して、うん、イベントに使おうとしている方もいらっしゃいます。
うーん、
この碁盤はですね、揺れても碁石が動きませんので、
絶対動かないもんね、これね。
まさかの視覚障害者以外の方にも需要があるという。
そうですよ、だからそういう使い方をするといろんなところでね、
はい、
囲碁がこう普及していくきっかけになりそうですね。
そうですね、
うん、そういう意味でも囲碁普及という視覚障害、とか関係なくね、
はい、
囲碁そのものを普及させるすごく大きな道具になりそうですね、これね。
そうですね、
うん、まあ本当にね、この碁盤一つ取ってみてもすごくよく考えられてるし、石も軽くて、これもう子供たちだってこれすぐ馴染んじゃいますね、これね。
そうですね、早い子供だともうこうすぐこうパンパン打てるようになったりします。
そうでしょうね、
子供の方が大人よりも興味を持ってすぐに触りに来たりとか見に来たりしますね、
うんうんうん、柿島さんの一つの、任務としてはやっぱり広めていく、この競技というかね、
はい、
囲碁を広めていくっていうのもあるでしょうから、そういう意味ではこれすごい大きな味方じゃないですか。
そうですね、
うん、とそれで普及活動の一環として、いろんなその盲学校なんかにもいらっしゃってるそうですね。
はい、 近いところで言うと去年の10月から、
うん、
神奈川県の平塚盲学校の方で、
あ、平塚盲学校、はいはい、
はい、うん、行っておりまして、うん、まあ、結構僕もちょっと遠いので、うん、毎回行けないんですけれども、
うんうんうんうん、
現地囲碁のボランティアの方々にも手伝っていただいて、
うん、
その盲学校の行政に囲碁を教えております。
あーはーはーは
ー。まずこの愛碁ってものを実際に触っていただいて、
うん、
で囲碁に興味ありそうな生徒がいたらそのまま囲碁の簡単なルールを教えていきますね、
うんうんうん、
早い子供だとその1日で囲碁の打ち方を覚えてありますし、
うん、
まあ、ゆっくりな生徒は石取りゲームっていう簡単な囲碁のルールでこう楽しんでもらうっていうこともできます。
その簡単な石取りゲームっていうのはどういうふうにやるんですか？
はい、あ、はい、それはですね、はい、じゃあ実際5番が前にあるので
やってみますと、はい、あ、ありますね、はいはい、じゃあちょっと石、白を置いていただきましたね。
白が真ん中に今置いてあるとしますと、はいはい、うん、この白から出ている線、うん、上下左右に出てるんですが、うん、これは道路とみなします、
はい、道路、はい、はい、
でこの道路を全部自分と相手の別の石ですね、
うんうんうん、黒で
埋めると
四方を固めてしまう、うん、
上下左右の道路を全部埋めると石を取ることができる、
はい、あー、なるほど、うん
うん、これだけのルールを教えます、
うん、
で交互に黒と白を打っていって、うん、石を取った方が勝ちだよってことを教えると、
あー、
子供はもう石取るの大好きですから、
そりゃそうだよね、
すぐにこの
取った取ったって喜ぶもんね。
そう、喜んで、でわざとこう、うんうん、取らせてあげると、うん、すごい喜ぶんですよ、
ね、あー、そうか。じゃあこれあの、もう黒と白、黒はあの石の頭にポチがついてますよ、白の方は何もついてませんよっていうのを教えたら、はい、もう視覚障害の子どもたちでもすぐに分かって、
はい、
それをもうどんどん使いこなしていくわけですね。
そうですね、
それを使って石取りゲームにどんどんはまっていくと。
そうです。
でそれの連続というか、それが広くなっていくとこの碁全体のゲームになっていくわけですもんね。
そうですね、まあ、石を取るだけのゲームではないので、今度は陣地の囲い方をちょっとずつ教えていきます。
囲い方ってのはどういうふうに教えるんですか？
これはですね、うん、結構裏側の9路盤を使わないとお話は難しいんですが、
うんうんうん、
裏側にしてもらっていいですか？陣地取りの教え方をするに先に石を置きます、
うんはいはい、うん、石を置いて
例えば、うん、じゃあ僕側の方に黒石を3つ、
黒石3つ、
はい、置きまして、うん、今井さん側に白石を3つ置きますと、
はい、白石3つ、はい、
でこんな風に打ちまして、うん、なんとなく今井さん側に白陣地ができそうな形、
おーほーほーほー、
なんとなく僕の方に黒陣地ができそうな形で、はいはいはい、じゃあこの陣地をもっと広くするにはどうしたらいいでしょうって言って2人で交互に打っていくという
、うん、でこうやって子供たちに教えていくと、年齢的にはいくつぐらいの子が一番こう食いついてきますか？
食いついてくる年齢は関係ありませんね。
関係ない。
あと強くなる年齢も関係ありません。
年齢関係ないですね、
はい、なので、うん、小学生でも強い子は中学生任しちゃいますし、
うん、あ、そうですか、
はい、
うんうんうん、
もう下手したら大人よりも強くなっちゃう小学生がいます。
うん、
これは囲碁に、見える見えない関係なくです
ね。本当ですね、
はい、
いやー、これはね大変なもんですね。で参加する人っていうか、まあ具体的にいろんなところで盲学校でやってるんでしょうけど、これにはまっていく子っていうのは、
はい、
基本的にはどういう子が多いんでしょうね。
まずですね、盲学校に住んの寮に住んでる寮生ですか？
寮に住んでる子、
はい、
ね、いっぱいいますよね、
まあ、言ってしまえば娯楽が少ないんですよね、
う
ん
う
ん、
ははは
で、うん、テレビ見る時間も限られてますし、うん、そうするとやっぱり友達同士で何やるかっていうとゲームになって、
うん、
でゲームって言ってもテレビゲームとかあまり選択肢がありませんので、
うんうん
う
ん
う
ん、
こういう5番を使ったゲーム、将棋とかオセロとかになっていくわけです。
そういうことね、
はい、これは僕与謝野薫先生という政治家の方からお話を聞いた、
はいはい、
一緒に碁、あの方も碁を打つ方なんですけども、
あ、そうですか、うんうんうん、
一緒に打った時にすごい面白いことを言ってて、
うん、
碁っていうのは自分の打った手に責任を持たなきゃいけない、
うんうんうん、
でそれが小学生にはとてもいい勉強になるんだって言ってました、
う
ん、
あ、そうか、
はい、
とってもいい、これは教材ですよね。
上層教育にいいっていうことは、うんうん、結構前から言われていまして、
そうです、ね、
今は大きい大学も東大から始め早稲田慶応全部囲碁の授業があるそうですね。
え、授業でやるんですかこれ囲碁？
はい、
教養学部サークルじゃなくて、
じゃなくてです。
うんうんうん、うん、
はい、単位が取れる授業として囲碁が今は注目されております、
うん、あ、そうですか、
はい、何かその 囲碁にそういうものがあるかなと思うんですよ、将棋でも別にいいじゃないかっていう、でこれは結構面白い話を聞いてまして、あの古代中国だと、
はい、
近畿諸川君子の立ち並みっていう言葉があるんですね、で 近畿諸川、近は琴っていうことで音楽のことです、で木は、まあ、将棋の木って書くんですけども、これは囲碁のことなんですね、で書はもう書道の書の、で画は絵、この4つをやることによって、人格形成に大切なことを学べるっていう4つのことだと思うんですけれども、
なるほど、
日本の教育には金書画はあるんですけれども、木がないんですよね、囲碁がないんです。
そうか、
応用力を単純に磨けると思うんですよ、こう今までの学校の授業っていうのはこう記憶の勉強ですけれども、囲碁の場合だとその場で自分がどうするべきかっていうことを考えなきゃいけない、この応用力をつけるっていうのは僕はとても人間に対して必要な考え方だと思うんですね。
これあの放送を聞いてね、ぜひあの碁やってみたいぞなんていうのが思ったらですね、まあ、近々その囲碁教室の予定っていうのがあったらちょっと教えていただきたいんですけども、これはまあ水曜日にいつもやってるっていうことですかね。
はい、展示図書館が空いてる日だと毎週水曜日、お昼12時から1時までカルチャースクールとしてやっております。
あ、じゃあ日本展示図書館高田の馬場の方に来ていただければ、視覚障害の方なら誰でも参加できるってことですね。
はい、
日本展示図書館の方にぜひいらしていただければと思います。今日は日本視覚障害者囲碁協会の柿島光晴さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
柿島さんには来週も引き続きお話を伺います。お楽しみに。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。